将棋で歴史を紐解いてみると、視覚に障害のある棋士が存在します。そのうちの一人が石田健業。将棋に詳しい方には有名な戦法である石田流は石田健業により作られたと言われています。近年では故西本薫七段もまた視覚に障害がある棋士でした。四段プロ入り後に視力を失いましたが、それでも1973年に引退するまで現役で活動し続けました。また西本七段は2005年、2006年と2大会にわたり、全国盲人将棋大会において審判長を務められました。長い間、視覚障害者の文化の一端を支えてきた将棋。視覚障害者のための将棋について、将友会の野津江正幸会長、高岡茂相談役のお二方をお招きし、お話を伺っています。
7六歩。
3四歩。
2六歩。
さあ、将棋の駒の音が聞こえてきましたよ。
2五歩。
1、時をつなぎ人をつなぐ盲人将棋の世界。
これはある土曜日の一毛福祉センターの風景です。現在盲人将棋を楽しむ会である将友会が月に一度一毛福祉センターに集まり活動しています。それではちょっとだけ参加されている方のお話を聞いてみましょう。
ブランクが長かったので、気にはしていたんですが、去年 NHK で日毛連の70周年とかの大会があったってことを NHK でやったので、こっちへ電話して問い合わせしたんですよ。そしたらぜひ来てくれっていうこと で、今年の1月が最初の将友会に参加したのです。久々に相手の方と実践できるので、とっても新鮮に感じております。気を使わなくて将棋できますので嬉しいです。
子供の時から将棋が好きだったんですけど、家が空襲で焼かれまして、将棋盤も学校も全部焼かれてしまったので、もう将棋はもう二度とできないと思いました。ラジオを聞きながらいくらか将棋を聞いてたんですけど、そのうち失明してしまったもんで、なおさら将棋をやる機会がなくなってしまいました。80になってからですかね、障害者センターへ行きましてですね、そこで展示を習いまして、社協の交流コーナーで盲人の方が将棋やってるってことを聞きましたので、子供の時はちょっと習っていた将棋ができるようになったんで、それがきっかけで今ここでお世話になって5年ぐらいでしょうか。今月に1回、毎月楽しんでやってます。
今回は将友会会長の野津江正幸さん、相談役の福岡茂さんにお話を伺おうと思います。野津江さん、福岡さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ですが自己紹介をお願いします。まず野津江さんからお願いいたします。
今将友会の会長をさせていただいています野津江正幸と申します。生まれは静岡県の浜松なんですけれども、東京出てきてから初めて盲人将棋を見てびっくりしたんですけれども、これから紹介される福岡さんが私の師匠ですので、それで教わってここまで来たんですけど、前会長なんです、福岡さん。じゃあ福岡さん一言。
福岡さん、自己紹介をお願いいたします。
はい、福岡です。生まれは東京なんですけども、将棋は 5,6 歳ぐらいから始めまして、途中失明したんで15年から20年ぐらいブランクがあったんですけども、たった1回だけ盲人将棋をやってる方と巡り合って、それから将棋ができるんじゃないかということで挑戦しまして、現在に至っております。盲人将棋の全国大会が毎年1回行われるんですけども、幸いに3回 A 級優勝して、今現在四段であります。
早速ですが将友会という名前を初めて耳にする方もいらっしゃるかと思いますので、野津江会長から将友会についてご紹介いただけますか。
はい、 将友会というのは視覚障害者の将棋愛好者が集まってできた会なんですけれども、会の生い立ちはもう45年ぐらい前に発足したんですけれども、その当時のことを詳しいのは福岡さんの方が詳しいんで、今までのね、
実はですね、日本点字図書館という会館が私たちの憩いの場所であって、そこは点字以外にその会館の中で月に1回下沢先生という先生がそこの職員だったので、その先生を囲んで将棋を始めました。その時は東京盲人将棋会という名前で始めていたんですけども、展示会館が建て直すということで場所を国立の障害スポーツセンターに移した際に、目の悪い人もそれから体の不自由な人も子どもも大人も女性も健常者も全部ひっくるめて会を育てていこうということで、将棋の将に友達ということで将友会という会を命名させていただきました。それ以後将友会という形で今日まで来てます。
今福岡さんの方から話があったように、請願者と視覚障害者とやるスポーツの中で、将棋もスポーツの一端としてねやっているんですけれども、一番ハンデがなくてね、同じように同じ全く同じルールで対戦できるというのは他にスポーツっていうのはないんですよね。やっぱり障害者にハンデをつけてやるルールがほとんどなんですけど、将棋だけは将棋連盟のルールそのままでやっているもんですから、健常者とやってもできるんでね、寄付さえ読んでいただければ。だから将棋連盟行っても自分で展示用の盤駒を持っていけば対戦させてくれるのでね、本当にありがたいなと思ってるんですけど。
そうなんですね、持っていくだけで一緒にできるんですね。
はい、そうです。
知らなかった。
そうです。
はい、ありがとうございます。盲人将棋ですが、初めて耳にした方もいらっしゃるかと思いますし、どういったものなのかっていう方もいらっしゃるかと思いますので、うんうん、お二人にご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、はい、
盤と駒が用意されておりますので、はい、ではよろしくお願いします。
は
い、
じゃあ私の方から盤の方ね、うん、
はい、
普通の将棋盤は書いてあるか彫ってあるかどっちかなんですけれども、盲人将棋の盤はその線の部分が浮き上がっていて、各81マスの一つずつがマスになってて、そこからはみ出さないようにね、動かしていけるように将棋盤が作られているんですね。だから間違いないように棋譜を言いながら行けば普通に指せるんです。あと駒の方は福岡さん、
駒は見える方と同じような駒を使っております。ただし将棋の駒の後ろですね、お尻の方部分ね、そこに秒打ちあるいはまあテープ打ちでもいいんですけど、分かりやすく1234という形で歩が1香子が2、点字を知ってる方は分かると思いますけど、歩はあ、あいうようなあですね、香子はい、から桂馬はう、これあいうるらというその数字になるんですけど、飛車はるです、銀がらですね、角は利 で金と王様というのは別に裏になる必要がないので何も打ってはありません。金と王様の違いは大きさでわかります。普通の方と指す形と全く同じような形で将棋盤の配列してあります。
ありがとうございます。はい、お話を聞いていて盲人将棋をやってみたいなと思われた方もいらっしゃることでしょう。盲人将棋を体験する方法を教えていただけますか。
盲人将棋は皆さんどこへ聞いたらいいか分かんない人が多いと思うんですけれども、もし視覚障害者で将棋やりたい方、一回日盲連の方へ電話をしていただければ、私たちの方に連絡が来ますので、ぜひそこへ連絡してくれればすぐに対応するようにいたします。パソコンができる人はパソコンでも対戦ができますので、そういうことも徐々に覚えていっていただければ、スカイプ将棋ってパソコンで将棋が うちにいながら対局できますので使っていただければすごく楽しいんですよね。それで全国大会なんかで顔を合わせて話をすると全国から集まりますのでいろんな話ができてね、友好活動にもなるし社会参加の一助になって普通の請願者とも対戦できるところもたくさんありますのでね、そういう点で人づくりというか人間関係を構築していくのにもとてもいいことだなと思っています。
はい、ですね、東京には小遊会という先ほど、ご案内したような形でありますけれども、最近は、スカイプ将棋という形で今全国に100名近くの方が参加してるんですけど、そこの盛り上がりから各地域でやろうだんだん集まってくるという傾向がありまして、今現在名古屋で駒音という会でやはり 14、5名の方が毎月1回集まって会をやっております。東京以外に地方でも人がいらっしゃったらぜひ一言声をかけてくださればそれに対してお答えできると思います。で現在将棋会でも遠くは秋田から新潟からそれから茨城から名古屋からということでかなり地方の人も東京来た時は寄っていただいております。ともかく縁をつけていきたいと思います。
会費とかはかかるんですか？
年会費が1000円であとは来た時の日のお茶菓子代ということでそれだけで他に一切かからないですね。
はい、
遠方から急に参加しても当日参加みたいな形もできたりするんですか？
あ、できますよ。
できます。自由です。はい、それはもう窓口うんと広げてますから
オープンな感じなんですね。
はい、そうです。
はい、将棋で全国の方とつながるって素敵ですね。昨年は日盲連結成70周年を記念し第42回全国盲人将棋大会が東京で開催されましたが、野添さん、福岡さんにとってどんな大会となりましたか？まず野添さんからお願いします。
日盲連創立70周年記念で第42回の全国盲人将棋大会だったんですけれども、本当に北海道から九州から一番今までで参加者も多くて50名以上の参加者で、いつもスカイプでやってる人と初めて会ってね話ができたりしてすごい友好の場が広がって意義のある将棋の大会でした。
ありがとうございます。福岡さんはどうでしたか？
僕もですね、長い間将棋大会に出ておりましたけども、70周年記念大会ということでプロの先生が4人来てくださったということが他ではない大会だったと思っております。
ありがとうございます。第43回全国盲人将棋大会が兵庫県の加古川市で開催されるとのことですが、どういった大会になりそうですか？野添さんお願いします。
はい、兵庫県の加古川っていうところでやるんですけれども、今加古川っていうのは将棋熱がすごく盛んなところで、そういうところで大会ができるっていうことは素晴らしいことだなと思うんですけど、今本当に若い人が会員がいっぱいどんどん増えてきましたので、最年少者は16歳から94歳ぐらいまで幅広くいるんですけどね。
広いですね。
だから最近若手がすごく増えて伸びてますよね、気力自体も。
将棋界全体が盛り上がってきてる感じです ね、 ですね、はい、世代を超えてっていう感じで。
そうです、そうです。
はい、福岡さんはどんな大会に？
将棋界を何としてもこう充実させていくと同時に、この会だけじゃなくて全国大会をこの充実発展させるための原動力になりたいと常日頃思ってます。そしてさっき会長が言われたように、若い人をどんどん吸収そして育てていきたいと思います。で全く将棋が分かんなくても女性の方で今10何人スカイプにいらっしゃいますけど、触ったこともない方が今もうかなりの腕前になっております。だから将棋に少しでも興味があってやってみたいという方がいたらどんどんと声をかけてください。
そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。 最後にですが、声の広場をお聞きのリスナーにメッセージをお願いいたします。まず野瀬さんから、はい、
本当に今お話した通り、何も証言わかんない人でも大丈夫ですので、気軽に声をかけていただいて、あの将棋を覚えて、本当にね、頭を使ったスポーツでいいと思いますので、元気でね、いつまでも生きていかれるように将棋で鍛えていただきたいと思ってます。
それでは福岡さんお願いします。
はい、将棋は頭脳スポーツということで、目が悪いが何しようが、ともかく今まで僕が聞いてた話では、将棋棋士には痴呆とか物忘れとかいう方は一人もいないっていうことを聞いて、ますます頑張ろうという、気持ちになったぐらいに、将棋の楽しみとそれからエネルギーはいい形に現れてくるんじゃないかと思います。ぜひ一人でも多くの方、将棋に携わってください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。じゃあお二人も90歳の方がいらっしゃるってことなので、90歳まで頑張ってください、はい、今回は将棋会会長の野瀬正幸さん、そして相談役の福岡茂さんをスタジオにお招きしお送りいたしました。野瀬さん、福岡さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
第43回全国盲人将棋大会開催のお知らせです。11月9日土曜日から10日日曜日の2日間にわたり、第43回全国盲人将棋大会 in 加古川が加古川まちづくりセンター貸し会議室にて開催されます。会場住所は兵庫県加古川市加古川町溝の口507サンライズ加古川ビル5階です。会場までのアクセス方法は JR 山陽本線加古川駅下車徒歩3分です。対局は A 級優勝経験者の部 S 級、有段者の部 A 級、9位以下の部 B 級、初心者の部 C 級の4クラスに分かれて行われます。 S 級と C 級は総当たり制、A 級と B 級は予選を行った上でトーナメント方式で実施する予定です。参加資格はすべての視覚障害者で、参加費は日盲連会員が2000円、会員外が5000円です。申し込み方法は、会員の方は所属する各都道府県、指定都市の日盲連加盟団体へ、会員外の方は日盲連組織部団体事務局へご連絡ください。締め切りは10月4日。ただし宿泊希望の方は9月27日までにお申し込みください。お問い合わせは組織部団体事務局までご連絡ください。電話は03-3200-0011番、03-3200-0011番になります。